聖書をお読みいたします。マタイによる福音書18章の6節から14節までお読みいたします。しかし私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がましである。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だがつまずきをもたらすものは不幸である。もし片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、片手片足になっても命に預かる方がよい。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても命に預かる方がよい。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。本日は主イエスに倣って成熟を目指して歩もうというお話です。教会の頭である主イエスは、失われた人の救いのために十字架にかかられました。先に信じた私たちがもし御言葉を聞いただけで何もせず、成長も成熟もしないでいると、救いを求めて教会に来た方々を無視してしまったり、心純粋な人たちをいじめたりすることにつながります。こうなると主イエスの激しい怒りを買うことになってしまいます。ですから御言葉の実践と霊的な成熟というのは、私たちの自由に属する事柄では必ずしもなくて、救いの歴史、イエス様の働きに直接結びつく大問題なのです。先週に引き続いて、主イエスは信仰を持った子どもの待遇を問題にされています。同様に悪い霊に魂を売り渡すことのなかった素直な純粋な人、群れの中でつばぜり合いなどに興味を持たない人を、信じた子供と同様にイエス様はとても大切にされています。子供も純粋な人もへりくだるという意味では大きな共通点を持っています。ですけれども、実際問題、純粋な信仰を持っている方々は、他人を押しのけたりすること、徒党を組むことに関心がありません。純粋でへりくだった方々は、そういう意味で教会の中で孤立するわけではありませんけれども、少数派というような立場にとどまる場合が多くあります。ですから教会の中での多数派というか、世渡り上手というか、声の大きい、幅を利かせてしまうような方々によって 純粋な方が割とこう脇に追いやられてしまうということがあります。で、主イエスはそんな弱い人たちが教会の中で踏みにじられたり悪の道に引きずり込まれたりして滅びの危機に立たされてしまうことを極度に警戒されています。イエス様はその人のために十字架にかかって死なれたのに、その十字架の意味が無意味になってしまいかねないからです。本文6節を読んでみましょう。しかし私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシである。これらの小さな者というふうに書かれています。その意味は信仰を持った子供たちです。また同様に教会でいじめられると泣き寝入りしてしまうようなへりくだった信仰者をも指しています。弱い人、その純粋であるがゆえにこう小さくなっていて踏みにじられてしまう方がある意味こういじめられる状態が続くことによって信仰を捨て地獄の捨ててしまうと。でその人は死後地獄の裁きを受けかねないわけですけれども、踏みにじってしまう方も地獄の裁きを受けることになりかねません。でその人がいじめてしまった方が地獄に落ちるよりは、魂も体をも焼き滅ぼされるよりは、大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシだというふうにイエス様はおっしゃっています。海に沈められただけであれば地上での命は失うかもしれませんけれども、そのまま信じていれば死後の命は保証されます。また旧約聖書のヨナのように深い海の底に沈んで悔い改めることによって生還を果たして預言者の働きを続けたという方もいらっしゃいます。地獄に落ちるよりは海に沈められた方が、死後の命が保証された方がマシだというふうにイエス様はおっしゃっています。そのように教会の中でへりくだった方々をこう幅寄せしてしまって、追い出してしまって、こうその方を滅びの危機に立たせたり、もしくは悪の誘いに引きずり込んで命を、永遠の命を取れないようにさせてしまう。でそういうことが起こってしまうと、そのいじめた側、誘った側には重大な結末が訪れるというふうにイエス様は警告されています。7節、世は人をつまずかせるから不幸だ、つまずきは避けられない、だがつまずきをもたらすものは不幸である。へりくだる者や純粋な人、子供をつまずかせる世というのは、イエス様を信じない人たちの集合体を指しています。400年前にカトリックの信者に踏み絵を踏ませて帰郷を迫った江戸の徳川幕府もその一部を占めています。現代において逆に教会の中で信仰を持っている人たちであっても、自分たちのに授けられた力をこう乱用する形で、せっかく信じ始めた子供、信じて純粋であるがゆえに主張しない、自己主張しないへりくだった会員を食い物に、ある意味食い物にこうしてしまうようなことがあると 帰郷を迫ってしまうようなことに結果なってしまうと、そういう場合は加害者の方は徳川幕府のお役人と何ら変わりはないんだよというふうにイエス様は教えてくださっています。8節9節とイエス様は続けて教えてくださっています。もし片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、片手片足になっても命に預かる方が良い。9節、もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても命に預かる方が良い。そのように教えられました。イエス様はそういう子供のため、へりくだった純粋な信仰者のために命を投げ捨ててくださいました。で、そのような弱い立場の方々を潰すことで、その人に対するイエス様の十字架を無意味にしてしまう人があれば、地獄の裁きを死後に受けたとしても文句は言えない。主ご自身が悪い霊から救い出された魂を再び人間の手で、今度は悪い霊の手に戻してしまうことになるからです。そして続けてイエス様は100匹の羊の例えを語ることで、帰郷寸前まで追い込まれた人が、滅びの危機に立たされた信仰者が教会に戻ってくるのを喜ぶ様子を次のように語られています。10節です。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。子供や純粋な、へりくだった弱い立場の、へりくだったがゆえに弱い立場の方々には、驚くべきことに天使たちがその人たちを守っているのだとイエス様はおっしゃいました。しかもその天使たちはよく働いていると、主人である天の神様の顔を見ながら働いていると。私たち人間でも大きな国の王様に仕えている、王宮のしもべたち、宮殿のしもべたちっていう立場をよく知っています。王様の顔を見ながら次にすべき仕事は何なのか常にお伺いしている、そういう立場です。天国のそういう弱い子たちを守っている天使たちも、いつもそのようにして自分たちの出番を待っているんですよと教えてくださっています。スタンバイした状態が続いているというのです。そのようにして弱い、信仰が純粋であるがゆえに弱い立場に立つ大人、そして子供をイエス様は、神様は守り通そうということで、わざわざ守りの天使たちを複数用意されているという現実を教えてくださいました。抜けている十一節にはこのように書いてあります。人の子は失われたものを救うために来た。続いて十二節以降です。あなた方はどう思うか、ある人が羊を100匹持っていて、その羊が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。13節、はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。この1匹とは、信仰を持った子供やへりくだる心貧しい信仰者を指しています。99匹というのは、天国で、御父の御顔を仰いでいる天使を指しているのかもしれません。 教会の中で何らかの理由でこう踏みにじられた羊一匹、滅びの危機に立たされた信仰者が教会の群れに戻ることは、イエス様にとってのまた天国にいるすべての存在にとっての大きな喜びになるのだということがわかります。ですから14節、そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。集団というのはある意味恐ろしい原理が働いていて、集団の中で政治力のない人、その踏みにじったとしても誰も気にしないような小さな人、いなくなったとしてもあんまり心は痛むんでしょうけれども、あんまりこう気にしないで過ごしてしまうという恐ろしいことが集団には起こり得ます。私たちみんな罪人だからです。そのような存在価値さえ小さい、少ないというふうに思われる人が教会の中で何らかの理由でこういじめられて信仰を捨てたりすることは天の父の御心ではないというふうに教えてくださっています。私たちは人間を評価するというか、人間の価値っていうのを考えるときっていうか感じ取るときに、無意識にその人がその集団の中でどういう立場かなっていうのがこう影響してきます。弱々しくなよなよしくしている、しかしイエス様を信じている、そういう信仰者って結果的に群れの中で、あ、別にあの人いなくてもなっていうふうにこう思ってしまうことがあります。でそういう人たちがこう多数派によってこう踏みにじられてダメになっていくっていうのは非常に危険なことなんですよというふうにイエス様はおっしゃっています。でそれをどうすれば避けられるのかということで、3つのケースを、3つの例、単なる例ですけれども挙げて対処方法を考えたいと思います。第一のケースは、我々がこう全員が多数派のに属している、いじめっ子の立場にあるとして考えると、自分があまりにも早く走ってしまうので相手のことを理解できなくなる、相手の深い事情まで考える余裕がなくなるというケースです。実際に私たち車を運転したりオートバイに乗ったりして150キロとかで飛ばすと視野がこうどんどん狭くなっていきます。同じようにあまりにもこう毎日仕事やるべき仕事が多すぎてストレスが多い、家庭でなすべきやらなくちゃいけない家事が多すぎて猛スピードで家事をこなさなければいけないとか、子供が何人もいるのに結婚相手が子育てに協力してくれない、一人で全部見なくちゃいけないとか、借金が増えて首が回らないとか、いろんな理由で余裕がなくなって出会った相手が抱える複雑な事情を勘案する余力がなくなっていく。そうすると思わず何か気づいた時には相手を踏みにじってしまっているということが起こります。それだけでなくて、例えばこう社会運動に熱心でその運動の価値が非常に高いで、自分がそれにすごく合っているということで一生懸命こう運動を熱中してやってしまうと、こうやっぱり視野がこう狭くなってくるので、どうしてあの人は乗ってくれないの、協力してくれないのっていう、そういう不平不満がこう湧いてきて、踏みにじってしまうということも起こります。ですから何かに熱中するということはとてもいいことなんですけれども、こう熱中しすぎると他の人の複雑な事情を勘案できなくなってしまって、こう踏みにじってしまうということが起こりうると、そういう忙しい状況、集中しすぎる状況を減らすことで避けることができると考えます。また次に2番目のケース、純粋でへりくだった方を踏みにじってしまうケースは、自分たちの組織、教会の伝統や独自性に こだわりすぎてしまう時にも起こり得ます。 かなり難しい話をちょっとしますけれども、家族制度、家族のシステム、家族の相続とかですね、家族の中での人間関係がどんなふうになされるのかで、この組織の中での動き方って随分違ってくる。でドイツや日本やユダヤの農村部ですけれども、歴史的に親が亡くなった時に一人の息子が親の全財産を分割しないで全財産をこう相続して、それ以外の息子たちは相続から排除されるという、そういう伝統の中で歩みがなされてきました。すごく不平等ですよね。男3人兄弟で、例えば長男だけが親の財産全部もらって、次男三男は追い出されるか、家にとどまるなら独身でいなさいという。どうしてそんな不平等が正当化されるのか、許されるのかというと、財産を分割しないで保って一人に相続させることによって、その家が未来永劫を存続する、なくならない、消滅しないで家が続くということを第一に考えているからそうなるわけです。でそういう家族制度の中では、自分たちの家の家訓とか、自分たちのファミリーのやり方、伝統が消滅しないでそのまま継承されるように、親から子に、子から孫に、ひ孫に、世代を超えて継承されるようにということを考えます。で具体的にどうするかというと、跡取り息子は親と同居して、それで親とか祖父母が持っていた大事な価値観を肌で学んでいくと、受け継いでさらに自分たちの息子に語り継げる、肌で学んでもらう、そういう家族制度を私たちドイツ、日本、ユダヤではやってきました。でその農村部がだんだんから人がいなくなって、私たちはこういう都市に住んでるんですけれども、都市に住んでいるにもかかわらず、頭の中はそういう家族制度の枠組みでいっぱいになってます。ですから家の中だけではなくて、教会のような組織というか集団の中で活動しようということになると、同じふうに考えるわけです。自分たちの組織、教会の中で独自なもの、何らかの伝統、何らかの考え方の特徴、そういうものはできれば未来永劫、こう次新しく来た方々にこう受け継いで守ってほしいというふうに無意識に考えます。でなおかつ組織がダメになって消滅するなんてことはあってはいけないことだというふうに強く考えています。アメリカとかイギリスではそうではありません。中国、ロシアでもそうではありません。中国、ロシアの特徴は短く触れますけれども、歴史っていうのはあんまり大事じゃない。日本とかドイツがすごい教会の歴史とか家の歴史大事にするんですけども、ロシア、中国は歴史をリセットするっていう習慣があって、古いこととのつながりっていうのは全然大事じゃないんですね。で教会の場合、私たち日本の教会は自分たちが先輩たちから受け継いできた尊い、特徴というか考え方というかやり方をできる限り新しい人に飲み込んでそのままやってほしいという、そういう無意識な欲望があるわけです。でもそれを受け付けてくれない、新しく入ってきたのにあの人たちは私たちのことを分かってくれないっていうことになると、無意識にこれやってよ、そうこういうふうに考えてよっていうふうに無意識にこう肘鉄を食らわせてしまうということが起こるわけです。でポイントは、そうするといじめられる人が起きてきてしまうので、その人が頑なに受け入れないということになると、みんなで排除しようという論理が働くので、大事なことは、そういう考えは世界の一部の国社会でしか持っていない考えなんだということに、ちょっと相対的、自分たちを相対化するというのが助けになると思います。アメリカやイギリスの教会では、自分たちの教会が仮になくなったとしても大丈夫、別に別な教会に信仰者がこう移って こう信仰を受け継いでくれればそれ大丈夫ですよみたいな、そういう軽いノリがありますけど、日本はすごく深刻に考えます。必ずしもそれだけが真理ではないということが分かると少し楽になれると思います。で、最後ですけれども、3つ目のケースですが、ここが一番大事なんですけれども、イエス様の御言葉の実践が乏しくて30倍60倍100倍の果実を結べないというケースです。教会は通っただけでは実を結ぶことができません。で、その結果何かあるとこう私たちはむしゃくしゃしてしまいます。実を結ばないとっていうか、御言葉の実践を軽んじてしまうと何が起こるかというと、重んじている人たちは実際に行動して、そこでなんとですね、イエス様に出会うという奇跡を体験します。ヨハネの14章の21節です。御言葉を守る人は父と子に愛されて父と子に出会うんです。で、神様に出会うっていうのは本当に素晴らしいことで、もう涙がポロポロ出てきたり心が癒されたり、今まで自分がもう悩み悩んでたことが解決して幸せになるんですね。で、そういう幸せが私たちの目の前に用意されてるのに、わざわざ、まあ日曜牧師あんなこと言ってたけどやんなくていいよなっていうことになると、そういう祝福がこう降りてこない。で、そうすると心も傷ついたまま、日々の悩み事で頭はいっぱいで、むしゃくしゃして、その結果周りの人たちと軋轢が生じたり不仲が生じたり、怒りの感情が止まらなかったり、で、不愉快な思いを人にぶつけたりしてしまいます。で、本来はそれは自分自身の問題です。でも何らかの理由をつけて相手の問題にして、こう相手を幅寄せしてこう押しのけてしまうというか、踏みにじってしまうということが自然に起こります。ですから、実を結ぶ人が多く集まっている教会と、実を結ぶことが乏しい人が多く集まっている教会とでは、人の救われる人数度合いが全然変わってきます。で、実を結んだ人たちが多い教会っていうのは、日本ではあまり例は多くないかもしれませんけれども、台湾やフィリピンやインドネシアや韓国にたくさんあります。何千人集まる教会っていうのは普通にあります。で、そういうところ行くと、雰囲気が違うんですね。こう日々御言葉実践によってイエス様に出会ってるわけですから、みんな喜んでんですよ、教会に行くと。で、そういう人たちは恵みを人にあげようと思って教会に来ますよね。で、そうでない実を結ぶことに関してうまくいってない教会、つまり御言葉実践を軽んじて、聖書を読むだけ、説教を聞くだけで終わってしまった教会というのは、割といろんな人が教会に来て傷ついてまた出ていく、よくある話ですけれども、そういうことが起こっています。で、そのお話で3番目のケースが一番大事なケースです。ですから御言葉を実際にやってみる、ちょっとでいいんですよ。もうそんなでっかいことしなくていいので、あ、今日学んだ、ね、その今までやったことのないことへの短い一歩を踏み出すかどうかで、実を結ぶか結ばないか劇的に変わってきます。で、他人を踏みにじってしまうという愚かさはを一番多く犯すのは教会の牧師だと思います。やっぱりなんやかんやこういろんなことを伝えなくちゃいけない、指導しなくちゃいけない、牧師は一番こうこれに陥りやすい。ただ牧師だけではないんです。いろんな方がいろんな理由で、教会に来れなくなる。牧師は数は少ないですけども、教会に数多いですので、いろんな方が理由になって教会に来れなくなるっていうことがよく起こっています。 で、そのいじめられた側、踏みにじられた側が信仰を捨ててしまうと、その責任を厳しく神は問うんだよというふうにイエス様は教えてくださいました。教会の頭であるイエス様は失われたものの救いのために十字架で死なれました。私たちがもし御言葉を聞いて行うのであれば、イエス様の働きを強めて、私たちのゆえに世の中をさまよう多くの人たちが信仰に入っていく、そういう教会を作ることができます。しかし御言葉を軽んじるのであれば、打ちひしがれて救いを求めている人たちがその教会に来て救われるということがなかなか難しくなるでしょう。ですから実践すること、私たちが成熟することというのは、単に私たちの自由に属することではなくて、世の中の多くの命を求める人たちを支えることにおいて非常に大事な日常の実践になっています。大きな問題になっています。もし主の教えを重んじてその行いを心がけるのであれば、それによって今月の招きの言葉ですけれども、その行いによって私たちは祝福されます。失われた方々が私たちを通して神様のもとに帰る、命をもらうという祝福を得るからです。私たちも矛を改めて一層その御言葉を重んじて実践するという祝福を味わっていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。教会にせっかく行ったのに傷つけられて行けなくなったということが聞くことがあります。どうぞ私たちの心を作り変えて、イエス様の教えに素直になれるように助けてください。私たちが実を結ぶことによって、地域の方々、命を求めてさまよっている方々が私たちの教会に集い、共にイエス様の御顔を拝し、涙して祝福を味わうことができるように、そんな教会に私たちを成長させてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。